言うまでもないことですが、私たち人間は一人一人違った存在です。性格や考え方や価値観や生活習慣や得意なこと、苦手なことなど一人一人が違っています。たまに性格がよく似ている人に出会うことがあるかもしれませんが、すべてが一致するということはありません。しかし私たちは一人一人が違うということを前提とした上で交わりをすることができます。そして交わりをして共同体を作って生きていくことができるのです。でしかし人間の共同体は常に安定しているというものではありません。で例えば国家という共同体のことを考えてみましょう。で国家という共同体は国民や領土を治める力を持っています。ですから国家というのは安定している強い共同体のようにも見えます。ところがその国で誰が治める力を持っているかは時代とともに変化をします。現在の日本では日本国憲法によって治める力は国民自身にあると定められています。しかし日本が第二次世界大戦で敗れて日本国憲法が制定されるまでは大日本帝国憲法に基づいて天皇が治める力を持っていると言われてきました。日本が第二次世界大戦で敗れたことによって日本の国という共同体のあり方に大きな変化があったのです。でそれだけではありません。国家という共同体は繁栄したり滅亡したりするものです。旧約聖書のイザヤ書の40章15節には、見よ国々は川袋からこぼれる一滴の雫、天秤の上の塵とみなされる、島々は誇りほどの重さも持ちえないと記されています。国々とは古代の中近東にあったアッシリアやバビロンのような大帝国を指しています。アッシリアはメソポタミアの北の方にあった国ですが、多くの国々を征服して支配をしました。ところがそのアッシリアはメソポタミアの南の方にあったバビロンによって滅ぼされました。バビロンはもともとアッシリア帝国に支配されていた国だったのですが、次第に力をつけてアッシリア帝国に反旗を翻し、ついにアッシリア帝国を滅ぼしてしまいました。で、ところがそのバビロン帝国も今のイランの方にあったペルシャ帝国によって滅ぼされてしまいました。人間の目から見れば強力に見える国々も、神様の目から見れば川袋からこぼれる一滴の雫、天秤の上の塵に過ぎないと聖書は教えているのです。また島々というのは地中海の海沿いで繁栄していた小さな国々のことです。おそらく海上の貿易で栄えていたフェニキア人の国々などを指していたのでしょう。それらの国々に至っては神様からすれば誇りほどの重さも持ちえないという存在でしかありえませんでした。さてそれではキリスト教会という共同体はどうでしょうか。人間の目から見るとキリスト教会という共同体も決して安定している共同体には見えません。例えば小さい伝道所が礼拝を続けることが困難になり解散するということがあります。でまたある程度大きな教会であっても教会員の意見がお互いに対立していて伝道や教会の形成が十分にできなくなるということがあります。また 個々の教会をまとめている団体である教派というのは分裂をしたり合併したりすることがあります。世界の歴史の中においては16世紀に宗教改革が起こり、カトリック教会からプロテスタント教会が分離したのが大きな出来事です。現代においてカトリック教会とプロテスタント教会は共に歩むことを目指して交わりをしていますが、その歩みは未だ完全な和解には至っておりません。そしてプロテスタントの教会はまた様々な教派に分かれて存在をしています。ですから、もし私たちがこの地上にある教会だけを見ていますと、教会もまた他の共同体と同じように不安定なものであると言わざるを得ないでしょう。そして教会も信頼することのできないものであると思ってしまうでしょう。しかしキリスト教会とはこの地上にある私たちの目に見える存在だけではないのです。日本キリスト教会の大信仰問答は問いの137問とその答えにおいて次のように教えています。問いの137、教会にはどれだけの範囲のものが加えられるのですか。答え、教会には世の初めから終わりまでイエス・キリストの恵みの選びの中にあるすべての生徒が召し集められております。生徒というのは聖なるものと書いて、神様に選ばれてイエス・キリストを信じ永遠の命を与えられて救われた人たちのことです。教会には世の初めから終わりまでイエス・キリストの恵みの選びの中にあるすべての生徒が召し集められておりますというのです。さらにそれに続く問いの138問とその答えにおきましては、教会はこの地上にある私たちの目に見える存在だけではなくて、すでに天国に召された人たちを回した存在であるということが次のように教えられています。問いの138、それでは教会は地上の教会だけではないのですか。答え、そうです。教会は天にある聖徒と地にある聖徒の総体であり、総体というのは全体という意味です。普遍的な永遠にわたって存在する共同体であって、これを聖なる行動の教会と言います。この行動の教会はこのように見えざる教会として存在するとともに、また見える教会として地上に存在するのですというふうに教えています。つまりキリスト教会というのは目に見える教会としてこの地上に存在している共同体だけではなくて、見えざる教会という時代を超えた永遠に存在する共同体でもあるということです。で、このことがよくわかりますと、小さな教会伝道所に所属しているクリスチャンでありましても、自分は見えざる教会である聖なる行動の教会に所属しているのだという、教会に対する信頼感を持つことができます。で、つまり自分の所属する教会や伝道所に大きな困難なことが起こったとしましても、聖なる行動の教会に属しているクリスチャンとしてキリストの救いを固く信じて生きることができるのでもあります。で、本日の聖書の前の4章の1節の後半から3節のところで パウロはエフェソ教会の信徒たちに次のように信仰生活の進めを記しています。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさい。愛を持って互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさいとあります。パウロはこの手紙の1章から3章で、人間というものの悲惨さとその悲惨さからの救いについて教えています。そして4章の1節からは、救われた者がどのように生きるかを教える部分に入っています。パウロが進めるクリスチャンの生き方は、一節の後半にありますように、神様から救いへと招かれたのですから、その招きにふさわしく歩みなさいということです。それでは神様の招きにふさわしく歩むとは、どのような生き方をすることでしょうか。そのことが二節の前半で、一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさいと教えられています。また2節の後半から3節におきましては、愛を持って互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさいと教えられています。そしてこれのことは、クリスチャン自身の力ではなくて、霊による一致を保つように努めなさいとありますように、聖霊の力によってなすことができるものなのです。これのことを記した後に、パウロは本日の聖書の箇所の4節で、体は一つ、霊は一つです、それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じですと記しています。体は一つとは、キリストの体である教会が一つということです。そしてこの場合の教会とは、先ほどお話しました天にある聖徒と地にある聖徒の総体である。総体というのは全体のことですね。普遍的な永遠にわたって存在する共同体である見えざる教会のことなのです。この地上のキリスト教会は様々な教派に分かれています。しかし天国にあるクリスチャンと地上にあるクリスチャンを合わせた見えざる教会は、教派や民族や時代を超えた一つの共同体なのです。それでは目に見えない見えざる教会が一つの共同体であると言えるのはなぜでしょうか。それは、教派や民族や時代が違っても、信じる人に信仰を与えてくださる聖霊なる神様はお一人だからです。それが、霊は一つということです。このエフェソの信徒の手紙の3章の17節には、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださるということが記されています。で、これは父なる神様が信じる人の心にキリストの霊である聖霊を送って住まわせてくださるということです。で、信じる人の心の中に住んでくださる聖霊なる神様はお一人なのですから、教派や民族や時代によって教会のありさまは違って見えるかもしれませんが、教会は本質的には一つの共同体であると言えるのです。新約聖書の時代のエフェソの人々は、ギリシャ神話の神々の霊の力を信じていましたが、クリスチャンはそのような神々の霊の力から解放されて、お一人の聖霊なる神様によって守られ導かれて生きることができるのです。 また教派や民族や時代を超える一つの共同体である見えざる教会に属する人は、この世の人々とは違った特徴を持っています。それは4節の後半に記されています、一つの希望に預かるようにと招かれているということです。で、この手紙の1章の18節のところで、パウロは次のような祈りを記しています。エフェソの信徒手紙の1章の18節で、パウロは神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるようにという祈りを記しています。真なる神様の招きを受け入れて、キリストを信じてキリストと結ばれた人は神の子になることができます。この場合の神の子というのは、神様の養子になることができるということです。イエス・キリストは神の一人子でしたが、キリストを信じてそのキリストと兄弟姉妹になった人たちは、いわば神様の養子になることができるのです。そして神様の養子になった人は、永遠に変わることのない祝福を受けるという確かな希望を持つことができます。で、その希望が豊かな栄光に輝いている天国の財産を受け継ぐという希望です。聖なる者たちの受け継ぐものというのは、天国の財産である永遠の命を指しています。つまり見えざる教会に属する誠のクリスチャンは、天国の財産である永遠の命という希望を持って生きるのです。で、天国の財産である永遠の命ではなくて、この世の財産やこの世の繁栄という希望をもし第一にして生きているとすれば、その人が本当のクリスチャンであるかどうかは疑わしいと言わなければならないでしょう。そして誠のクリスチャンでありましても、この世の財産やこの世の繁栄という希望を第一にしたいという誘惑を受けることがたびたびあるのです。ですから私たちは、一つの希望に預かるようにと招かれているということを常に確認し合って、忘れないようにいたしましょう。そのために私たちはこうして主の日ごとに礼拝を共にしているのであります。今日の聖書のところに戻りますと、5節のところには、見えざる教会に属する誠のクリスチャンの拠り所が、主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つということであると述べられています。で、主は一人とは、主イエス・キリストがお一人であるということです。誠のクリスチャンはお一人の主であるイエス・キリストを信じています。で、お一人の主であるイエス・キリストを信じているのですから、信仰は一つなのです。しかし、ただイエス・キリストを信じるというだけでは漠然としています。そこでパウロはいろいろな手紙の中で、どのようにキリストを信じるか、またどのように父なる神様を信じるか、さらにどのように聖霊なる神様を信じるかということを詳しく教えています。それで、信仰は一つという時の信仰は、父子聖霊なる三位一体の神様に対する正しい信仰の全体のことを指しているのでしょう。で、そのようなパウロの教えや他の新約聖書の教えが後の時代にまとめられたものが、私たちが主の日の礼拝ごとに 共に朗読しています使徒信条なのです。で、使徒信条はローマ帝国によるキリスト教の迫害があった西暦の2世紀から3世紀の時代に洗礼を志願する人に問われた洗礼諮問の言葉が後の時代にまとめられて作られた信仰の告白であると言われています。さて、洗礼は一つとありますが、これは三位一体の神様を信じる正しい信仰に基づいた洗礼という例点は、いつの時代のどこの教会で受けても一つの同じ洗礼であるということです。で、洗礼によって人はキリストと結ばれてクリスチャンになります。ローマの神殿手紙6章4節には、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのですとあります。つまり洗礼というのは人をイエス・キリストの死と復活に結びつける聖なる霊典だということです。そして三位一体の父なる神様、子なるキリスト、聖霊なる神様の名によって行われる洗礼は、いつの時代のどこの教会で受けても一つの同じ洗礼です。ですから洗礼の受け直しということはありません。でもちろん洗礼を受けたといっても、その人が天国の財産への一つの希望と三位一体の神様に対する一つの信仰を持っていなければ誠のクリスチャンであるとは言えないでしょう。ですから教会では洗礼を受ける前はもちろんですが、洗礼を受けた後も礼拝や集会で天国の財産への一つの希望と三位一体の神様に対する一つの信仰を学び続けていくのです。さて、本日の箇所の最後の6節におきまして、パウロはすべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられますと力強く宣言しています。キリストはマタイによる福音書の5章の45節のところで、父は善人にも悪人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださると教えておられます。つまり作り主である父なる神様が悪人にも自然の恵みを与えてくださっているという教えをしておられます。その教えに基づくならば、パウロの言うすべてのものとは、キリストを信じる人も信じない人も含めたすべての人々のことなんでしょう。で、それだけでなく、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられますというこの大きな広がりを感じさせる言葉によって、パウロはこの宇宙にある全ての存在のことを考えているのかもしれません。この手紙の宛先であったエフェソの人々は、ギリシャ神話の神々、特にアルテミスという神話の女神を、天と地と死者の世界を支配する偉大な力を持つ神として信じていました。で、そのアルテミスによって守られたエフェソという大きな町の共同体の一員であるという誇りと一体感をも持っていました。ところが、 2000年の年月が経ってみると、エフェソの町は遺跡としてだけ残っていて、壮大であったアルテミス神殿も破壊されて、もはや原型をとどめていません。アルテミスへの信仰によって一致していたエフェソの都は滅びてしまいました。そしてローマ帝国もまた繁栄をした後に分裂をして滅びていったのであります。今日の説教の最初でお話しましたように、兄弟に見える国家という共同体はまた移り変わり滅びていくものなのであります。ところが見えざる教会である聖なる行動の教会という共同体は永遠に存続をします。16世紀にドイツで作られたハイデルベルク信仰問答というキリスト教の信仰を教える文書は、その問いの54問と答えで次のように教えています。ハイデルベルク信仰問答の問いの54に、聖なる行動の教会についてあなたは何を信じていますかという質問があります。そしてこの答えは、神の御子が全人類の中からご自身のために永遠の命へと選ばれた一つの群れを、ご自分の御霊と御言葉により誠の信仰の位置において、世の初めから終わりまで集め守り保たれるということ、そしてまた私がその群れの生きた部分であり永遠にそうあり続けるということですと教えています。聖なる行動の教会というのは、神の御子が全人類の中からご自身のために永遠の命へと選ばれた一つの群れを、ご自分の御霊と御言葉により誠の信仰の位置において世の初めから終わりまで集め守り保たれるということ、そしてまた私がその群れの生きた部分であり永遠にそうあり続けるということですということです。これを簡単に言い換えるとすれば、私たちは永遠の命を受けるように選ばれた永遠の共同体の永久会員であるということです。私たちはこの世においてさまざまな共同体に属しています。しかしそれらは移り変わっていくものです。しかし聖なる行動の教会という永遠の共同体の永久の会員として永遠の命を受けるように選ばれているという、このことは変わりません。で、このことを忘れずに永遠の命を与えるものにふさわしい日々の歩み、毎日の生活をしてまいりたいものだと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちは罪深く、そして神様から見れば汚れた神に逆らうものであるにもかかわらず、あなたの恵みによって選ばれて、キリストを信じる信仰により罪許され義とされ、神のことをしていただきました。そして聖なる行動の教会に属する神の民の一員としていただいたことを感謝いたします。そのような永遠に存続する共同体の一員としていただいたものであるにもかかわらず、私たちはしばしばこの世の移りゆくものの 魅力や華やかさに心をとらわれて、神様から与えられた希望を見失い、さまざまな誘惑や、また時には希望を失って生きる力をなくしてしまうようなものです。神様、どうか私たちをそのような誘惑や絶望から守ってくださり、聖霊によって絶えず一つの信仰を与え、また永遠の命という希望を持って歩み続けることができますように、どうか私たちの日々の歩みを守り導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。